はい、今日のところは、読んだらほんの数秒ででも読めるところですね。頑張って読めばですね。まあ、キリストの平和っていうことは、どれだけ高くて深いか、奥行きがあるかっていうことは、50年、60年経ってもですね、まだまだ、ほんのわずかだということですね。だから、読むのはとても簡単ですね。さっと目を通すんだったら、本当に、早読みの人はさっと本当に数秒ぐらいですね、ささっとわかる。けれども、50年経ってもその本当の奥深い意味というのは、これは頭が良いからわかる。本をたくさん読んだからわかるとは関係がないからですね。そして、他方では、ここでは平和と訳されていますが、口訳では平安と訳されていたわけですね。この言語、ギリシャ語では、エイレーネーとですね。エイレーネーと言いますね。エイレーネー。けれども、このエイレーネーという言葉の背後にあるのはもちろんヘブライ語なわけです。ヘブライ語をギリシャ語に訳しているということになります。でその元になるヘブライ語、旧約聖書全体をずっと流れているのは、繰り返し言ってきたように、シャロームという言葉ですね。シャローム。シャローム、シャーも長いわけです。ですから、聖書におけるこの平和、ないし平安という言葉については、旧約からずっと続いているこのシャロームという言葉について、私たちが正しく受け取る必要が、あるわけですね。それを、この世では平和というと、ほとんどの人は戦争がない状態。これは大きな辞書を開いてみても、そうですね、戦争がない状態と。が付け加えて、心の穏やかな状態ということを書いてあります。が、もともとは戦争に対立する言葉として平和ということですね。憲法9条にしてもですね、平和を願い求めるということは、その時は当然戦争がない状態ということです。ですから、一般的に非常に広くですね、行き渡っているこの平和ということは、戦争がない状態だというふうに受け取っている。子供でもそうですね。今頃になると、沖縄のこと、必ず報道されますし、私たちは必ず思い起こすことが必要だと思います。6月23日とかまで20万人という人がたくさん死んだだけでなくて、傷ついた人、腕を貫かれた人、それから体が障害を持って生涯苦しんだ人、家族がいなくなって、生涯ですね、本当に苦しく、寂しい、悲しい人生に、生涯になってしまった人、たくさんおるわけですね。でも、毎日毎日たくさんの爆発しなかったアメリカや日本軍が残した爆弾を掘る。毎日も数十件もあるというわけですね。年間650回も自衛隊が出動していると、取り除けている。時々事故がバーンと爆発してですね、死んだりするわけです。このままでいったらまだ何十年もかかると言われています。そういうようなことをですね、もっと本当は、ゲルガル笑うような番組やたると多くてですね、食べたり飲んだりするとか、スポーツに非常に多くの時間がとりますが、日本のどういうふうな、悲劇を通してですね、現在の日本があるかということを知るために、そんなことをもっともっと本当は報道すべきなわけなんですね。本当に少ないから知らないままになっているわけ。どんなにひどい状態が起こったかと。ひめゆりの塔という映画も、戦後数と、それから比較的最近できたのとありますけれども、そういうのを見ることによっても、それでも一部ですね。実際のこの悲劇っていうのははるかに上回っているわけです。 なことを実現できないわけですね、映画では。でこれはそういうふうに現代の私たちに至るまで、今この頃から、前からですね、このままでおったんじゃなくて、さまざまな苦しみや悲しみを流れてきてるわけですね。私たちの姿、日本、あるいはこの朝鮮半島の人、中国、アメリカとの関わり、そうしたことを正しく理解するためには、そういうきちんとした歴史、この認識がとっても大事なことですね。例えば、一人の人間でもそうですね。ある人が何か特に困ったことをすると。今だけ見てですね、あいつはダメだと。のことを追い出すまいということになるわけなんですけども、でも、どのような過程を通ってそのような状態になったのだろうかということをいつも考える必要があると思うんですね。証ということもですね、そのように普通ならば流されていってしまう私たちの中で、イエス様が入ってきてですね、そうして全く別のことをしてくださった。それを証言すると。自分が何をしているか、イエス様が何をしてくださったかということですね。そこにいつもこの焦点を合わせるということが必要だと思います。それで、平和というとですね、この聖書が力を込めて言っているこの平和、主の平和、この世が与える平和とは違うと、はっきり言っているところですね。それは言い換えたら何なのか。イエス様は何のために来られたか、この前も触れたばかりですけど、それをいつも私たちは繰り返し知っておく必要があると思います。罪の許しのためだと。イエスという名前も、イエスス、ヤホーは救い、ヤシャ、救い、ヤハウェは救いだという言葉を持っているわけですね。イエススというのは。本当は、エホーシューは、イエっていうのはヤハウェの省略形です。報酬は救いという言葉の変化形なんですね。報酬はですね。報酬はこれは救いだと。何からの救いかというと、罪からの救いというわけですね。で、それに最初からそのことははっきりと宣言されているわけです。その子をイエスと名付けなさい。その子は自分の民を罪から救うからであると。だから、当然ですね、この、罪からの救いを与えられた人、それが主の平安であり、主の平和。聖書はそこに焦点を当てているわけですね。すべての人が、どうしても正しい道を歩めない。な傲慢になる。自分の間違った点さえわからない。それもまた罪だと。愛がない。人間的に気の合う人は好きになる。これは動物でもそうなんですね。当たり前の話で。それは聖書で全くというほど、新約聖書と全く触れていない。そういうことで、これは仏教の方でもですね、この愛ということは元は執着ということだったんですね。愛ということは心が結び引っ張られる、執着。で、本当の愛の方を慈悲、慈悲という言葉で表していたわけです。そういうことから、この慈悲の慈という漢字を日本語で昔からあった、中国とは関係なく昔からあった、慈しみ。ですね。慈しみという言葉と、同じであろうということで、慈悲の慈悲を慈しみと読むことにしたわけですね。そういうことで、主の平和っていうことは言い換えたら、罪の許しを受けること。それがなかったら、他の人を、攻撃するような、あるいは差別するような、平和を言っておりながら他の人を攻撃すると。前も言いましたように、学生運動の時に それを目の当たりにしたわけですね。不正なこともしたりする。ほら、この暴力を振るえることは不正なことですよね。一部の学生運動の激しい人は、ベトナムでたくさんの人が殺される、やめろと、戦争やめると言いながら、意見の合わない人と、ゲバ棒で争いをやったりする。それから、ある私が、大学2年の、冬季の、期末の、物理のテストの時に、私は一応前に乗って、ある程度できたらもう、時間内退出していいんだけど、それで退出して、ふと見たらですね、後ろの方の座席の、女子学生ですよ。女子学生がそのテスト、すぐにこの、カンニングをしているというのを見て、とても驚いたことがあります。そういうふうにですね、人が見てない。でもその人は学生運動にもまあ熱心でもあったわけ、一方では。そういうことでですね、この人はああいう不正なことをしているながらですね、平和なんて言ってると。一方では、同じ学生運動に熱心だったけれども、前にも触れたように、病気ですね。白血病。白血病になって、将来長くは生きられないから、理学部を卒業したら、法学部に入り直して、弁護士の資格を持って、直しい人ら圧迫されている人たちの味方になっていきたいと言われて、私にその学生運動の一員というのをどうかなってほしいと、複数からわざわざ言いに来たという人のことは忘れられない。個人的に別に納得したしいこともなかった。同じ科学科の中で10にも科があるから、私は生化学、その人は放射線科学科だったから、全然の科がなかったわけだけど、私の折々の学生同士の話し合いなんかで意見を聞いていたからだと思いますが、まあ、それで私は非常に、アルバイトで時間がない、勉強、実験、全く時間がない、休みなしですね。夜遅くまでずっと、12時前に寝ること全くない、1時前に寝ることもなかったですが、ずっと、それでも1年間だけということで引き受けたわけですね。でも不思議なことに、そのことがきっかけで、当時の学生運動の関わりがある人たち、まあ、特に理学部と非常に真面目な人たちがずっと多かったんですけども、マルクス主義関係の本を読むようになった。読んでおかないと議論できないわけですね。そこで本屋にも行って、古本屋行って、たまたま見つけたのが、柳原忠夫のマルクス主義とキリスト教という本だったわけです。もその本、立ち読みではですね、あんまり関心を持てなかった。マルクス主義、無神論、徹底した唯物論の本ですから。そして、次の日にまた、別の日に行ったら、たまたまキリスト教入門という本が同じ柳原の本であったから、あれ、この前に見た柳原だと。いうんで、その立ち読みで私はキリスト教になったわけですね。ですから、その、ある女子学生が私に言うてこなかったら、そういうこともなかったわけです。その人、本当にですね、だいぶ後になって、インターネットがあるような時代になって調べたら、実際にその人の出身の愛知県で弁護士登録をして弁護士になっていたわけです。今は最近見当たらないかもなくなったんだろうと思いますけども、だいぶ前に。そのように、私が信仰を持つ点にはですね、そのビラを貼ってくれた人もそうですね。理学の食堂のところでたまたまいっぱい毎日膨大なビラがあの時は配布されよったわけです。ゴミ箱がいっぱいになってたんです。今では信じられないようなことです。たまたま見つけた前にこう貼ってあったのは、柳原忠夫記念講演会。そして、京大学理学部の富田和下。それから、文学部の塩谷豊さん。もう一人。ということで、その富田さんの方は私の一番の親しい、同じ理学部の友人であった人のゼミに、そこから聞いたことがあったということもあってですね、そういうの言ったことはないけど、勧められもしなかったけど、近くでもあったから行ってみる。まあそういうふうに、いろんな人のですね、関わり。で、私は、表面的な戦争がないという平和だけでは、根本的なものを書いていると。そういう様々なことからですね、平和的にベトナム戦争をやめようやめようと言っている、とても熱心な人 勉強も熱心であった人、はっきりした限界をもう知らされておったわけです。で、何が本当にそれを埋めるものか分からなかったわけですね。で、まあそういう時からずっとですね、まあ社会的な問題にも、まあ、学校教育の中で言語とかですね、天皇に対する君が歌を歌わないにしても、その意味を詳しく生徒たちに説明した、言ったわけですけども、語学でいる時なんかは、その意味を知ったらですね、卒業生が全部、君が歌いませんと言い出して、学校全体で大きな問題になったことがあります。で、私も言い出されたりしたことありますけども、私は意味を教えないで、歌だけ歌って意味がないじゃないかということですね。私は詳しく調べて本もたくさん持っていたから、それを言ってですね、文書にもして示したわけです。そしてそれ以上、それよりもはるかに少ない知識しか持っていなかったわけですね。君が休むというか、どのような戦争というか、意味で使われたか。というようなことですね。はるか昔の和歌から用いられたわけですけども、まあ、そういうことで、この世のさまざまな平和ということと、聖書の平和というのを対比してですね、置いて、そして私は受け取るということを、おのずから、まあ、与えられていったということです。そこで、このキリスト教信仰ということは、本当に私たちが主の平和ということは、主っていうのは動かないわけですね。この世の平和っていうのは、ヨハネ福音書でイエス様が言っているように、世が与える平和ではないということですね。いろいろ会議をして、そして、まあ、少しでも軍縮をして、武器をやめて、でもそういう会議をしてもしてもですね、あの第一世界大戦を後にしたのに第二世界戦が起こってしまったわけです。私たちも当然ですね、私もかねて遥かの昔から、そういう憲法の9条の重要性っていうことは、もう生徒たちもっと話してきたことですけれども、憲法9条をどんなに守ったとしても、人々の心の中で、主の平和っていうのが生まれるということは関係がないわけですね。昔の戦争なんか当たり前、昔でなくても、今の世界でもほとんどすべて、コスタリカははっきりそういった軍備を持たないで豊かな、小さな国だけど豊かな生活をしている。何度か、このテレビでも報道されたり、本もかなり出ているわけです。あんな小さい国だからできるんだと。でも、周囲の国で絶えず騒乱が起こっているわけですね。中南米。でも一方では大きな国だからこそですね、あの平和憲法の精神を守っていくということは、世界のこの、あの、たくさんの数千万の人が死に、あるいは日本人も殺してしまった。それの大いなる、最もいい記念になるはずですね。歴史上の。そういう歴史的なことを考えたらですね、長い間で考えたらとても重要なことですが、それを変えようと、まあ浅いですね、浅い考え。その浅い考えは金金金を追求する、圧迫される、そのからオリンピックをすると。何のためにこんな緊急事態、コロナがまだまだどうなるかわからない。なぜこの、まあ言ったら大運動会なのも危機的なことにするなって言ったんですよね。それと考え方は共通しているわけですね。昔の戦争も。ダメだと分かってるのにずーっとやってしまった。あの時、今頃オリンピックなんてするところじゃないはずなのに、ずーっとやっていこうと。まあ、そういう方法ですね。その点で見たところがあるということは、まあいろんな人が指摘している通りですね。もう一度私たちはこの聖書の中の記述をはっきりとして、ヨハネ福音書の 16-33 ですね、一つは。ヨハネ福音書の 16-33。これはもう聖書を読んでだいぶなる人が多かったですので、繰り返し繰り返し読んできた ところであるわけですけども、メッセージ欄にも入れました。これらのことをあなた方に話したのは私によって平和、あるいはこれ平安ですね、平安と訳しているの方が多いんですけども、どちらか一方なら重なりや両方含んでいるわけですね。イエレーネ、シャロームという言葉は平和にしても平安に含んでいるから、両方の意味を私たちは受け取る。あなた方でこの世では苦しみ、苦難、困難があるけれど勇気を出せと、私はすでにこの世の力に勝っているんだと言っています。ここでこの勇気を出せって言われていますが、これも本当に弱っている時にですね、勇気を出せと言われてもそれが出ないんだということはよくあるかと思うんですね。この言葉もですね、勇気を出せという訳だけではない、もともとは安心せよ、それから元気を出せ、勇気を出せ、いろいろに使われるんですね。こういうようなことは旧約聖書のギリシャ語から調べたら即座に分かることです。ちょっと要領を出しておきます。言葉で言っただけだった、本当にそうなのかなと、やらとんで勇気を出して書いてあるじゃない、私も別の本も書いてあったぞということになるので、できるだけそういうのを出しているわけですね。一般の説明でここまで、きちんとしていないからです。ちょっと画面をいろいろ切り替えたりするときにちょっと時間がかかるんですね。コピー欄がちょっと消えたりしたりしますので。ここでですね、創世記でですね、35-17でコメント欄には出しました。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦が彼女に心配するな、今度も男の子だ、この心配するなっていうのはサルセイテ、今日のところ同じなんです。勇気を出すと随分違いますよね。心配するな、心配するなと、そういうふうな訳で創世記の 35-17、 赤ちゃんが生まれるときの苦しみでどうなるかと思っているときに心配するな。これがサルセイテ。それから、マタイの9-2では、中の人がですね、連れてこられたとき、イエスは運んできた人たちの信仰を見て、安心せよ。あなたの、その、中の人のことですね。あなたの罪は許された。って言われた。ですね。マタイの9-2によく知られているところです。ここもサルセイって言うんです。ここは勇気を出せというのはちょっと合わないから、ここは安心せよと訳しているんです。日本語ではですね、勇気を出せというのと安心せよ、あれは恐れるな、多分違うわけです。本来のこのギリシャ語はそのように様々に包含しているわけなんですね。で、中国訳もここに入れてあります。中国語訳では、放心。日本語では放心状態なんて言って、ぼーってなると、この放心って全くこの場合、中国語と現代に違うわけなんですが、圧迫されたこう話すということで、ファンシーンパ。ファンシーンパっていうのは何、というわけですね。命令とか勧誘とか。ファンシン、これはどういうことかというと、安心しようという意味なんです。ここでも安心しなさいというふうに訳されています。ですね。 これはちょっとコーニオリストは文字では見えないかもしれませんが、ファンシンパ、シボ、私、不要ファン、不要、不要、パっていうのは恐れ、恐れることはない。ここでも恐れと言って、心配とかこういうのですね、安心とか恐れとか、あるいは勇気を出せと、そのように様々に訳されているわけです。ですから、このヨハネの有名なところもですね、勇気を出せだけがその意味ではないということなんですね。は私、この子のあらゆる力に勝利しているんだと。だから安心せよという意味合わせの方が強いと思われます。それからもう一つ、ヨハネの14の26からですね、こういうことを繰り返し知っておく。14の26、ヨハネ福音書14の26-27です。父は私の名によって使わされる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平安、平和をあなた方に残す。私のシャロームですね。エレン、シャロームも私のキリストです。人間が妥協、話し合い、そういうことで作り出す平和ではなくて、私が与える。神様、キリストだけが与えることができるのが、ここで聖書で言われている平和、平安なんですね。当然なわけです。それは罪許されるところから来る平安なわけです。それがなかったら、そしてもう、復活の信仰がなかったら、すべては死んで滅んでしまうという。
体質から入ったね。
それを思ったらどうして本当の平安があるだろうか。どんなに努力しても何をしてもみんな消えてしまう。地球も消えてしまう。私はそのことを信仰も何も知らない時に、純科学的な観点から思ったら本当にですね、勉学が虚しくなってきたわけですね。今でも忘れない。みんな消えるんだったら、それ15億年、20億年とか言ったって、有限には間違いないではないかと。誰もそれに答えてくれないと。学生たちも頭の良い人がたくさんおっても、教授方も一切そういうことは触れない。まあ、とても不思議だったですよね。みんなが着々とその死ということに向かっているわけです。その目的地を誰も言おうとしないと。平和問題、学校、大学内の問題、そうしたことね、もうたくさんの膨大な時間を使わせて議論もしてた。私もしたわけ。文字で参りましたね。文字で一睡もしないで、ずーっとそれこそ夕方から明け方まで議論したこともありますが、まあ若い時馬力があったからですね。そういうことをいくらしても、主の平和に近づくことはなかったんですね。私がそのようにして一回だけです。長い時間いろいろしましたけど、徹夜でもう一度した。途中で、ラーメンのとこ一度食べに行っただけで。彼は非常に、まあ、理性的だった。私の考え方は違っても受け止めて、私も冷静にそんだけ長時間話すことはできたわけです。でそういうことで、どんなに議論をしても、主の平和は得ることはできないわけです。けれども、主の平和は、そう、議論も知識も経験もなくても、パッと啓示のように分かるときは。私が本の立ち読みで、パッとこの十字架の意味、分かったときに、本当にそれはなかった平安を知ったわけです。その時の奥行きがそれ以後どのくらいあるのか分からなかったですね。それで様々な人生経験もないわけだから。 それでもその時様々に悩み苦しみを持っていたので、パッと開けたようになったわけですね。それがあったらばこそ、ずっと50年間揺らうことなく信仰を続けてくることはできたし、そのことはもう一番の感謝なことです。これから先も何が起こるか誰もわからないけれども、主の平和は続く。主が与えてくれるんだから、求めたら与えられる。それにたった一言はとても大事ですね。私の平和を与えるんだと。この世が与えるような仕方でないという。話し合いや妥協やら、いろんな条約ですね、条約やら。そういうもので、もちろん少しでもそういうことも国際的な戦争をなくすることにとても役立つということがもちろんあるわけですね。多くの人たちがやはり憲法9条を守ろうというからこそ70年も続いてきたわけです、なんとか。世界有数の軍備を持っているのは。だからあんな憲法なんか意味がないではないかという人もたくさんあるけど。いや、あの憲法あるからこそ絶えず制限制限ということをかけることがなんとかできてきたわけです。そういうことで、自分の国、中国のことだけでなくて、この世界の歴史における大きな使命というものがですね、込められているわけです。宗教の中には。まあ、それはそういうことですね。はい。それで、もう一つ聖書的根拠から言うとですね、これから返し言った。ちょっと何か悪いこと言われたらですね、こう腹が立つというような言葉、人間も多くと。もちろん、主の平和と全く逆ですよね。自分の深い罪を知らなかったら、何か言われたらこう腹が立つけど、自分がほんならどれだけ相手を傷つけたのか、身近な家族から、あるいは友人から、同僚から、いろんな家庭で、親からですね。そんなことは全然分かっていない。けど自分が受けたことはたった一言であっても、何かこう傷を受けたり腹が立ったりする。それは主の平和を深く持って与えられていなかったら誰でもそうなるわけですよね。人間も動物だから、動物だって何か嫌なことしたらオーンと怒り出す。犬でも極めて噛みつく。猫でもですね、嫌がることを続けたらわーっと噛みつくっていうこともあるわけですよね。ですから、何によって自分がこう、もっとなる腹立つかによって、あ、自分は主の平和を持っていないなと、この時においてはですね。それを分からしめるために神様は様々な人間との出会いを、また嫌な人間とも出会わせると。自然界もそうですね。自然の中で、海は静かなところに非常に綺麗でですね、広大で広やかです。美しい。けども、ひとたびですね、津波によってものすごく恐ろしい状態になりますよね。全く違うわけです。風もですね、そよ風はとっても気持ちがいい。けども、ひとたびの暴風を吹き荒れたら、本当に恐ろしい。家が、かつては木が小さかった時には、西風がすごい吹いて、血と一緒に雨戸を押さえとったのに、未だにそれが70年近く前でも覚えているぐらいです。で、そういうふうに風っていうのも非常に恐ろしい状態から、とっても心を和まさせるものもある。昆虫もそうですよね。大紫の大型の蝶。あるいはヒョウモンチョウ、ゴマダラヒョウモン、ツマグロヒョウモンとか、それから石垣チョウとか、様々な美しいこのチョウがあるけれども、マムシのような、ギョッとする。つい最近も、だから、たまたま、私の家はどういうところかって言うのは、介護、デイサービスのところの人に、ちょっと、説明に話し合いするときがあったから、志村さんのところどのようなんか山だって聞いてますけど、吉村恵美子さんも乗れてるんですね。どんなところですかと。自転車も乗れるんですかなんて言う。いや、そんなところじゃないと言ってですね。ついその2日ぐらい前にと、マムシの写真を見せたら、キャーッと大きく叫び終われた。でも、こういうのもですね、まあ、自然の一つの姿で、ですね、美しいものばかりがその自然でないわけです。荒れ狂うものまでは非常にギョッとするようなもの、噛まれたら死ぬかもしれない。 この世ともないですよね。この世も非常にですね、優しい人もおれば、心の気で信仰を持たなくても、とても心優しいような人もおれば、どうしてあんなことをするかというのは、徹底していじめる子供のいじめるような、残酷なことをするような、もおるわけですね。この世の中には、非常に危険なところで奉仕に行って、そして伝道に行って、自分の家族も置いて、福音のために、死ぬまで戦う人もおれば、自分中心で徹底的に利己主義な人もおるという。まあ、そういう不妙なことがいろいろあります。でも、その上にこの世の状態を見たらどこにもない。自然の状態もどこにもないかと。一番だから神様の平和に近いものは星なわけですね。星は人間がどんなに戦争を起こそうが何をしようが、2000年、3000年、はるかな昔からあの光ですね。星がどうしてあのエネルギーを出すか、それは分かってるんです。分かってるかといって光の意味は分からないんです。科学では全く分からない。そこを勘違いする人はたくさんおるんですね。ああ、星のことも分かってる分かってる。分かるはずがない。科学というと、この霊的な意味、精霊が全てを教えるということ、まあ、混同する人はたくさんおって、むしろですね、科学のはるかに優先的なことを教えるんだっていうふうに思い違う人は大方なんです、実は。花でもです。こういう花が、いや、それは DNA 解析したら、この花の遺伝子、この赤い花、この形は、この遺伝子はこうなっていることは分かる。もうこれみんな花の、特に神秘なことは何もない。神秘、不思議なことは何もない。分かってる。大きな間違いですね。一つ一つのこの花の色や姿、それが私たちにとってどんな意味、メッセージを持っているかは、科学で分からないわけです。それ、精霊を教えるからですね。そういうことで、この平和も精霊が教える。どんなことか分かる。精霊が風が吹いてくると、あ、これこそは主の平和だと。だから精霊のことを書いた、その後に言ってるわけです。父が私の名によって使わせる精霊があなた方に全てのことをし、私が話したことをことごとく思い起こしてくださる。それでその後ですよ、言ってるわけですね、精霊。私は平和、シャロームをあなた方に残していくと。イエス様が去った後、私たちには遺言のように残されているものは主の平和なんだ。それを持っているほど何を言われても腹が立ったりはしないで、あ、これも鍛錬だと。いわゆる人柄の良い人は腹が立つのは悪いようなこと言わないわ。それは鍛錬にならないと思って、神様はさっきの自然界にも様々なことを起こして、神様は大きな力、というものを示そうとされている。鍛錬も与えようと。まあ、そういうことでですね、そして平和をあなた方に与えると。だから、心を騒がせるなと。と言っています。そしてあと一つだけ加えていくと、あと、使徒言行録の中でもですね、主の平和、何によっても動じないような平和を確たる平和を持っていた人。これは、ステパノ、それが最初に書いてあるわけです。石を打ちつけて、誰か一人真正面にパッと石を投げつけようと、私ひるんでしまうんですよ。逃げた人。周りを取り囲んでですね、すごい要素で石を投げつけてるのに、殺そうと思って投げつけるんだから。それでも天が開けてですね、あそこにイエス様がおると。で、あなた方は、彼らは何も知らないのですと言って、彼らの罪を許してくださいというのは途方もなく深いですね。主の平和なわけです。主の平和というのはどれほどに深くて高いところまで行くかということを聖書が証しをしているということですね。これは聖書を読まなかったらわからないわけです。誰か人間を見たってですね、人間というのは誰でも私も含めてですね、時にも腹を立ったりで動揺したりするわけですよね。そういうのは内容の人と一緒に生活したらわかるわけです。恋愛は、ですね、結婚は恋愛の墓場だと。恋愛と好き好き、理想の人だなんて思ってても、結婚したらすぐにわかると。正体がわかる。ということは昔から言われているようなものですね。まあ、そのことは当然当たり前、人生を積んできたら当たり前ですね。誰でも似たところがある。だから、そういうふうに、主の平和っていうのは私があるかないかは毎日私たち分かるようにしてくださっているわけですよね。一 人から褒められて、羽が出る、舞い上がるような人は、また人からけなしたらバーッと沈むだろうと。ということになりますよね。褒められるって喜ぶやのは、本当に自分の罪を知らないからで、自分、私の、例えば欠点、誰かの欠点をしてたら、何か良いことだと褒め上げたりしないわけです。この良いとも神様が与えたのだと。ということです。で、それから、ペテロもですね、牢獄にはまってるのに、足かせもって賛美を歌っていた。主の平和っていうのを与えた、そのように極限状態であっても、神様を賛美できる。楽しい時だけ賛美するためにないわけですね。このような世界は普通の書物読んで分からないわけです。全く違うですね。普通の書物は人間の世界を書いてある。ドラマでもほとんどみんなそうです。イエス様も終わりの時にエリエリと叫んだけど、ヨハネ福音書で息を引いている直前に言ったのは、ここで全てが成し遂げられた。テレヨを全うする、完成する。その現在完了形でテテレヨかと。もう全うされた、完成した。その状態にあるんだと。言って息を引き取ったと。成し遂げられた。というわけですね。それからルカの福音書でも、父よ、彼らを許してください。何をしているかわからないのです。と、ルカの23の3条、そういうことを言っております。それに、いろんなところで、主の平和とか具体的にどんな状態なのかを聖書は示している。だからこそ聖書を読むようになりたいと。誰かこういう、誰かの意見はこうでは、主の平和はわからないわけですね。はい。そういうことで、私たちも聖書において、さらに、こうしたことを知らされていきたいと思います。ちょっとこの聖書の箇所だけをコメント欄にも。で、このことは旧約聖書から予言されていた。それは、詩編の23が一番その点ではよく表れているということですね。はい。それではそれで終わりますので、この御言葉をよく私たちも覚えていきたいと思います。はい。